持ってる教員免許と持ってる反面教師資格免許
ないわこいつな反面教師免許ないからそんな
もう仕事も何もうっちゃりたい日々
いやだからその先生ね世界中の先生でしょそれ
心配する女房
何の話
ちょいとお前さ
出た
いけないだからお前さ
いきなり落語か
お前さんかじっとくれよお前さんがかじってくれ
重いよ話が
うちの釜の蓋が開かないよ
釜の蓋が開かなかった
なんで旦那猪木なのさっき賠償見
さっきの釜の蓋が開かなかったら飲めるか飲めないか
俺らの仕事行ってくれ
ああ、冗談じゃねえの、おいこの寒さの厳しさの中でこの寒さの厳しさの中で動かしてマササイトと韓流に任せやが
る待って、もう猪木の話になってるから落語じゃなくて
お前さん、今日という今日は3年間の間よく我慢してくれたね今日という今日はこのお酒飲んでもらっても構わないよあの芝生まで吸った
ちょっと待って、奥さんも猪木になってるもう猪木と猪木になっちゃってるから猪木でしかないよ
あの時拾った革財布の中身の50両すべて私たちのものになったんだよ確かに
何なん
それであなたと私で新日本プロレスが最近になった
新日の話になってる
よしよしよし
ちょっと待って
飲めんのか飲めんのかこの財布飲めんのかよし飲んでやろうじゃねえか飲んでやろうじゃねえかバカのおい
くどいよ
久しぶりだなおい1 2 3
そうやって飲む
3やめた
どういうこともうどういうことなの
また夢になるといけねえ
バカ野郎張り手が出てくるんだよ、それは落語で
初めからたった一杯のお酒飲んだぐらいで元の自堕落な魚屋に戻ること考えて負けること考えて酒のことを考えて高沼
が何言ってるか最初から負けること考えて戦うやついるかみたいな話だよね
お出てきた世界史の先生尺二軒の群れ割り長屋で魚屋が大きく商売を広げて
芝浜の説明
魚屋というのがウルダイオン
ウルダイオン出てこないだって何の話だよこれ
と今まで申し上げた以外のことだけ覚えて
覚えなくていいからいい加減にしろどうも
はい、というわけで
始まりました。
はい、うん、米粒しゃけのガラパゴスイッチ
ねえ、もう
今日はね、うん、あの最初にネタを聞いてもらったネタっていうかね、前ガラパゴスイッチでやった自己紹介ネタがあるんですよ。
ああ、名前だけでも
そうそうそう、
あれを延々と
延々とやるやつ、うん、まあ2年前ぐらいのネタなんですけれどもね。
あ、そうですか。
はい、
う
ん、今日はですね、我々あの北区のあのホクトピア
やってるね、若手落語家共演会の司会
毎年やってんだよね僕らね。
もう7年6年、7年
6ぐらい結構やってるよね、
うん、
これなんでかっていうと、うん、そもそも、うん、僕らあの北区を地盤に活動してたから北区を地盤に活動してた芸人北区初のコンビということで、
ね、
これなんか北ケーブルテレビで
そうそうそう
お仕事をいただいてたんですよね。
そうね、うん、今はなき情報宅配便北くんって言いますね。はい、ありましたね。
で、折島さんが、うん、あの北キツネのマスコットキャラクター、
そう
声や、
うん、もう俺気分はもう完全にあの人形浄瑠璃 の人形使いの吉田玉緒さんみたいな感じだからもう完全 にもう そういう気分で動かしてましたから。
で、なんかたまに毒吐いたり、うん、昔のこと喋ったりするっていうことで、
う
ん、
そう
なんか北くんの子供のハートを忘れてたみたいな異様な生き物がいるということで、テレビの前で釘付けにさせて、
そうあのほっとくとあのキツネのぬいぐるみが戦争中のこと喋ってますからね、
うん、ほっときすぎだよね。
そう疎開学童かとかそんなこと言ってますから、うん、
あれはだから北区ケーブルテレビなんでね。
そう、うん、北ケーブル
テレビ、ね、北ケーブルテレビ
で、それが今様上がりしちゃって、うん、あのジェイコブになっちゃったから、
あジェイコブ
消滅しちゃったから。
そっ か、うん、だから僕も初期はなんか司会やったりとか、うん、なんか聞き手やったりとか、うん、アニメ紹介したりとかして
街頭出てたりした
の。じゃあやったやった、うん、北区の商店街回って、うん、あの美味しいお店とか紹介してた、
うん、あやってた、覚えてる。
だから俺
ラーメン屋行ったりしてたよ。
行ったよ、サンサンと、
う
ん、
そう
サンサンと俺未だに行くもんあとね、喫茶店とかね、
あの、うん、あのね北区のね、うん、王子で行ったらね、ラーメンで行くだろ、うん、忘れちゃいけないのが今は亡き美濃メンタ。
美濃メンタ
ね、美濃メンタ閉店しちゃったんですよ、残念ながら。名物だったのに、
2
軒ぐらい行っちゃったよ、うっかり
美濃メンタね、
うっかり行っちゃったよ、うん、
で、まあそもそもだから僕らの東京ボーイズの、う
ん、はい、
東京ボーイズっていうあ
の歌謡漫談のね、中八郎師匠、中八先生、
中八先生が、うん、だからあの北区を地盤に活動なさってる、
まあ、地盤っていうかもうお住まいだから、
お住まい、
うん、十条中原にお住まいだから、
十条のライブとかよく出てて、うん、でそこから紹介してもらって北区 を僕らもうあの地元と呼んでね、うん、第二のふるさと北区。
俺ら第二のふるさと多いな、やたらと多いじゃないかよ、
まあ、うん、大きく言えば東京だから、うん、ね、
大きく言わなくたって東京だよ、一応東京と北区じゃねえかよ。
毎年だからそのオクトピア若手落語家協会ですか、ね、司会やらしてもらって、
そうそうそう、
でまあ若手の落語家さんが、
ね、だって過去のその大賞の受賞者ってすごいだよ、そうそうたる顔ぶれだろ、
そうよ、
たい平師匠から、
そうよ、
ね、
彦一師匠とかも取って
る、そうそう、円太郎さんもそうだろ、
円
太郎師匠もそうだし、
ね、
そうそうそう、
一之輔師
匠、一之輔さんもそうだしさ、
うん、だからそうですよね、うん、だから僕らもやり始めてから結構長いから、うん、みんな仕打ちになってる人とかもいますよね、
あ、そうね、そうだね、
まあ、 あのそんなところからお送りしてるんです
けど、はいはい、
ちょうど今日は流したネタの中で猪木落語、
はい、
猪木落語流れてましたけ
ど、落語というものは出てくる人物が大抵決まっておりまして
ですね、そうそう、で猪木落語初めてやったんだよね、2014年ぐらいですね、
そうか、そんなもんか、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
だから早稲田大学の落語研究会出身ですからね、はい、でまあ、そことこ落語、まあ、好きなんですけれども、
まあね、
まあでもね、その前の話でね、ネタの中にウルっていうのが出てきてるんですよ、ウル。で俺これさ、もう本当大学入ってすぐの時から折島さんがずっとウルの真似っていうのを、あれウルハラスメントですよ、ウルのこと誰も知らないからさ、ウルの真似をやってたじゃない。
あのですね、ウルというのは念のために言うと、あの古代エジプトの王朝の名前なんですね、ウル第一王朝、ウル第二王朝ね、うん、ウル第四王朝なんていう、そういう言い方して、うん、まあ歴史
が
ね、まあ、
それはね、うん、聞いたことあるんですけど、うん、そうそうそう、ウルの真似って言われてもちょっと。
いや、ウルの真似ってだから厳密に言うと、うん、俺の高校の時の世界史の教師で矢島さんという人がいて、うん、矢島先生という人がいて、うん、その人がちょっとこうしゃくれ口なんだよ、うん、つまりあなたは猪木なんだよ、
あなたは
猪木なんだよ、だいぶ受けっていうかしゃくれなんだ
よ、ウルの授業の真似をやって
くるんだよ、その人が古代エジプトの真似する時に、うん、ウル大長長ってすごい発音しにくそうだった、うん、だ厳密に言うとその人が発音するとウル大長長っていう言い方にどうしても聞こえるのね、ウルっていうのがさ、うん、そのウル大長長から大長までの発音の仕方が俺おかしくてしょうがなくて、いつの間にか矢島、誰も矢島さん、矢島先生って呼ばずに俺らずっと俺ウルがよ、こないだのウルまたウルスパークしてたなとか、
そう
だね、そういうふうに自然になってしまったんだ、
ひどいな、
自然だ
った、それは前の学年からウルって言われてたわけじゃなくて、うん、オリバーの学
年からウルって言われ始めた、確実にそうだね、確実にそうだね、もう俺確信犯だね、
ひどいな、
俺のね、学年っていうのはね、おかしな教師ばっかりいたんだよ、だって正面からね、廊下歩いてきてるの見たらね、うん、その今、まあ、よく言えば小柄、うんうん、悪く言えばね、絵に描いたように、絵に描いたようにというか、胴に入りすぎた二頭身、うん、そういう教師が多かったの、
もうツリーピークスに出てきそう、
びっくりするよな、だって俺正面から廊下ですれ違って、あれ、土偶かなと思ったからな、いや、土偶みたいな体型の、いや、本当にそういう体験してんのよ、うん、
どうそれは何の先生だった
の、それはね、地学の先生の、
地学、
ね、理科のね、地学とか物理とかさ、化学とかあるじゃない、そうそう、で俺さ、化学で赤点取ってさ、うん、ほんで1年の時必死になってもうさ、ね、まあ、いや取り返そうとして、で2年で地学取ったんだけど、地学でなぜか理科関係のさ教師はみんなそれってそれもそれって白衣着てるんだよ、本当に、うん、別にビーカーとかフラスコとか売ってるわけでもねえのによ、
地学とかそういうのって白衣着てる意味ないもんな、
意味ないんだよ、で油断してるさ、英語の教師まで白衣着てたら何の意味があって、そう、謎の研究室みたいな感じになってんだよ、でそんなにうろうろうろうろしやがってよ、ほんで何かどいつもこいつも毒みたいな体験してるのもいればさ、そうだよ、で俺の時の3年の時に俺担任になってさ、男の教師なんかすごいんだから、はい、前回り受け身かーっていうのが口癖の柔道が専門の教師だった、
前回り受け身からが口癖ってわけじゃない
で
しょ、口癖ってわけじゃないでしょ、はい、前回り受け身かー
っていうのがすごいその印象に残ってその、ま、その前回り、ま、ね、受け身かーっていうイントネーションがもうそれしか耳に残らないんだよ、
まあ、ね、
そうそうそう、
学校の先生ってやっぱ癖ある人多いから、
ね、ありすぎなんだよ、
あ、まあでもその中でもひときわウルがやっぱりずっと残ってたんですね、うん、大学入学してから、
あのね一等地を抜いていたね、うんうん、 そうそう、群を抜いていた。
そうね、うん、
ね、三馬審査ぐらいつけてたね。三馬審査ぐらい差をつけて、あの怒涛のゴール。もうだから、あの往年のディープインパクトみたいな、もう勝てない、もう寄せつけないみたいな。
すごいな。
それぐらいの、もういちいち面白いね。
でも、
それでまたそういうのに、その俺たちも余計なさ、聞かなくてもいいから質問するんだよね。先生、あの大乗仏教と小乗仏教はどう違うんですかみたいなさ、対して興味もないくせによ、もう明らかにその授業をもう引き伸ばしたいっていう、もうそれ、うん、ただの、だから昔の社会とか PKO 法案の時やった牛歩戦術みたいな、もう引き伸ばしたいだけだろっていうのが目的なんか、もうありありと分かるようなことをやるんだよ。そうしたら、その先生、大乗仏教と小乗仏教だって言われた時には、そのウルの、まあ、その矢島先生の反応な、言われた時に、えって言ったんだよ。こんな絵に描いたようなリアクションないだろう。
それ言ったの、
言
ってない。
いや、
もう言葉詰まった
の。そうそうそう、詰まっちゃったんだよ。素直すぎる反応だろ。ああ、こんなさ、もう、率直な、
いじめてやん
ない。ないじゃないの。
かわいそうだな。
ほんで、考え考え説明したんだよ。ほんで、どうしたと思う、黒板に、うん。大きい円とちっちゃい円。そりゃよ、大乗と小乗と説明するときによ、そんな説明の仕方する人いるかよって。そんで、小乗のこと、ちっちゃい円書いた後に、小乗というのは、個人が、まず、悟るって言ったんだよ。その言い方がもうおかしくておかしくて、もう俺もう笑い噛み殺すのに必死だったのよ。
そうだったんだね。ウルは若かったの？
いや、当時でね、うん、いやでも40代後半だったと思うよ。
あ、じゃあもう今頃定年してるかな、
うん、かな。もう現役ではひょっとしたらいらっしゃらないかもしれないけど、で髪型がさ、またあのサザエさんに出てくるよ、うん、あのカツオの谷みたいな髪型してんだよ。シャチハタみたいな顔してんだよ。シャチハタのマークみたいな頭して、ほんでメガネかけてるだろ、あのそのさ、どの厚みならかけてるから、もうね、あのネタにしてくれって言わんばかりのもう全身で
独特の、ね、
うん、頼むっていうような、まな板の上に乗せてくれっていう、そういう、そういうね、もうビジュアルがそうなんだよ。
いた。でも、なんか俺の学校にも、うん、なんかね、パイナップルみたいな形してるんですよ。髪の毛が立ってて。体型もパイナップル弾みたいな感じ。
パイナップル
弾って
なんだよ。
で、あの、パイナってあだ名だったんですよ。もうずっと、多分僕らのもう何学年も前からパイナってずっと言われてて、で、それ地理の先生だったんですけど。
パイナ、パイナ、パイナの修理だ
った。そうそう、
そうそう、そうじゃねえよ。そうそう、そうじゃねえよ。
パイナは、あの、地理の先生だった。独特の授業方法で、あの、深夜放送でやってた地理 B っていう、あの、番組があったんですけど、それを授業でただ流すだけっていう、全くやる気のない先生。
いや、仕事しろよ。なんだよ、流すだけってなんだよ。
うちの学校のそれ
流すだけ？
流すだけ。
ブローカーみたいな感じ。
もう本当にビデオを流すだけっていう先生もいましたよ。
あ、それで言ったら俺すぐね、あの思い出すけどね、あの漢文のね、教師なんかもっと必要かったぞ。
あ、漢文ね、
うん、中国帰りの、中国留学帰りの謎の漢文教師って言って、
そうだ、漢文って中二病多いんだよ結構。
それがよ、それがね、あのあれだよ、あの博楽天の長本か、あれをね全文書くんだよ、ここに、ブワーッと書いてって、書き終わって、だから書き写すだけで30分か40分くらいかかってんだよ、書き終えてからパッとあのな、座ってる俺らの方向いて、いい人だねってから、でそれで書いてって
すごい、
うん、
すごい、
すごいだろ、
そんな人いるの、
すごかった。
僕は漢文っていう授業じゃなくて、うん、論語っていう授業があったんですよ、うん、論語っていう、あるじゃないですか。
あ、そうそう、変わってんだよな、
あれも、かな、あのまず半紙を半分にして、うん、白文帳っていうのを作るんですよ。
あ、で下点とか返り点、
そうそうそう、
一二点がないやつね。
全く何も書いてない白紙にまずあの罫線を引いて、筆で、
うん、
で筆で全部論文、論語を書き、何書き写しして、
うん、
丸暗記するっていう。
いや、その頃から写経してたっていうね。
写経してましたよ、その頃から、うんうん、そういう、もうだから人生で初めて作った同人誌が論語だっていうのを言ってるんです。
嫌な同人誌だよ。
またその先生が夏目漱石そっくりで、もうなんか
ヒゲの具合とか、
そう、
常に常にこう首が斜めに固めてる感じ
で、うん、もうでも本当そんな感じで、うん、で喋り方とかもそうなんですよ、うん、で小林勇先生って言って、
う
ん、珠算のね、日本の、うん、日本でもなんかトップクラスの珠算の先生で、でうちの学校当時は、うん、受験日に、うん、 合格何あの結果が出る珍しい学校だったんですよ。
即日
2月3日が受験日で即日、うん、合否が分かるんで、でそれはなぜかというと、うん、全ての人の点数 の、うん、あの合計値を小林先生が、うん、あの暗算で全部、うん、あの特定できてたの。だからすぐに結果が分かる。でまだコンピューターとかもなそんなに発達してない時代だったんで。
何その一人日本野鳥の会みたいな。
いや本当一人日本野鳥の会だったんですよ。
完全そうじゃないのこれ、
うんうん、もう本当にチーワークっていうのがすごい覚えてます。ちょっと少なすぎみたいな。もう何回も音読させられたのを覚えて
る。いいね。
いろんな個性的な先生いましたよ。
いましたよ。俺忘れられもうまだいやもうだから無数だからねそういう意味では高校の時のあのねあの英語の教師でサオだって言われたんだよ。
サオだ。
サオだってこれもまたねあのもう本当にね、うん、なんだろうあの。もうね、二等身とかなんとかっていうのはもう繰り返してこないから別の表現を探すとしたら、うん、あのジオン軍の変わったモビルスーツみたいなタイプズゴックとかアッガイとかゴック体型
うん、だ首がない感じ、
うん、そうそうそうそう、そんな感じでしかも栃木から新幹線通勤しててさあの娘にねアガサ・クリスティを英語の勉強を兼ねて原書で読ませてるっていうのをこう自慢をたらしげにこう言うような教師だったんだよ、うん、それがねなんかねいまだに覚えてるけどねジョージかなんかの名誉教授でな、うん、ピーター・ミルワードっていうのがいて、うん、そいつの書いた、ね、文章かなんかを英語のサイドリーダーで、うん、あの読まされるんだよ。で、まあ、一行一行ずつこう訳していきながら読む、うん、授業でやるんだけど、うん、それがもう本当にさもう飼いなでのないかにもなんかその上っ面の日本批判というかさ、うん、日本人はねあの没個性的でさあ何その自己主張しなくてなんとかでかんとかでみたいな
ロゴタイプ
そうそうそうで、うん、なんかアイドルのね、うん、浮かれてるのをなんかその子供っぽいとかなんだとかみたいなそういうのを、うん、あのたらたらたったら書いてるのがさもうクソみたいな部署なんだよ、うん、それを、ね、あの一語ずつ訳させながら感想を求めてくんだよ、
う
ん、なそのサウダが、
う
ん、でこんな調子の声なんだよ、うん、訳して訳してよくして、はい、読んで、読んで、ディスクライブ、ディスクライブ、アウト、アウトから。
小島さんはあの動物園に通ってたんですよ。動物園って、もう、そうそううん、まともに喋れる大人がいない
じゃん。だからたまに給食の休み時間前とか、じゃがいも剥いたりしてたけど、なるほど。たまに剥いたりしてたけど、
読んで、訳して、
こんな調子で。はい、上村、読んで、みたいな。なんで出席番号順にさ、そのアイウェイ順で座らされてんだろ、はいはいはい、ほんで、もうめんどくせえんだよ、みんな。
上村近かった
んだよ。みんなめんどくさいから、読んでとか、感想とか言われてもさ、答えねえんだよ。今も大体もうめんどくさいから、まあ、このね、著者の言う通りだと思います
けど。でも自虐士官じゃん。自虐士官を見つけるような教育じゃない
の、うん、いや、もうだから待ってましたよ、待ってたよ、おい。ちょっといい？
オールナイトニッポン。
おい。手ぐすね引かせてもらうよ。もうああからイブええー、ときてもう、ね、のやつが刺される頃なんか俺顔面蒼白になってるから、ね、完全もう左手の指なんか全部震えてるからもうほんで俺ときてあ俺島読んで訳してみてはいなんかどうもいや何
て言ったのか
何から何まで腑に落ちませんね。
喧嘩だもん。
もう。
喧嘩だ。
いやいやいや、何日本人が没個性的でどうとか、主張しないとか、何言ってんでしょうかね。桜の花びらが散るのが美しいとかね、うん、その散り際に美を見出したりね、うん、それがその出生身体がどうとか、その、やっぱりその日本いや人間の生きる姿をね、こう厳格にこう規定していくと、これをね、日本人のアイデンティティだって呼ばずして、何をアイデンティティって言うんですか？だってアイデンティティがない国民だとか、人間とか、それどういう病的な集団なんですかね？存在として考えられないんじゃないですかね。一体何をこの著者言ってるんでしょうねって言ったら、ニヤッこ置いて、その沢田と教師が、その通りやね。
ああ、なるほど。まあそうだよね。
オセロがひっくり返るみたいな感じの授業展開だったのもう。あっせえなあこいつっていうな。
日々そういう戦いを繰り返してたんですね。
う
ん、
そう。
おい、もう、折島やめとけよみたいな感じにはならなかったんですか、
ね、いやいや、もう周りはニヤニヤ、ニヤニヤする。
なるほど。 戦いを、ね、
そう幹部の授業でもニヤニヤニヤさ完備士に出てくる虎の家を狩る狐とかさ、もうそういうのもさ、もうその古文の女教師なんかがさ、なんか嫌みったらしく言うんだよ、なんかそんなそのこの虎の家を狩る狐っていうのどう思いますか皆さんはみたいな、また一人一人刺していくんだよ。そしたらね、やっぱりあのこういう、ね、あのずる賢さっていうのはなんかあの気持ち悪くてなんかあんまりみたいなこと言うんだから、女子なんか特にそう言うんだよ。ほいで 俺またまたもう2回目のもうまた引く引く、もう長野からの鵜飼いの鵜匠みたいな感じで、もう待つ待つ待つ待つ、来い来い来いみたいな感じで、俺のとこ来て、じゃあ折島君どう思いますか、いや違いますね、
もう津川雅彦入っちゃう、違いますね、
ひでたたもうだから、キツネはね、キツネ何の、いや皆さんね、やっぱり食物連鎖という言葉があります、ね、これ生命界におけるね、この非常にこの過酷な、ね、この弱肉強食のヒエラルヒーの上に、ね、彼ら戦ってるんだと、ね、うん、これキツネはキツネでね、この虎に食われないために、そしてしかもね、自分より下位の動物には強く出るために、ありとあらゆる、ね、知恵を絞ってね、うん、この生存競争に勝ち抜くためにね、そのためのね、サバイバルテクニックとしてのね、この悪知恵を働かせる、
知恵ですよと。
知恵ですよ、これ。このね、この、ね、知恵と力と両方なければならないんだということを、これね、マキャメリも君主論で言ってるじゃないですか、みたいな。
ああ、その古文の先生、何て言ってました？
聞いてた。
うん、日々そういう、だから、極戦を繰り広げてる、
ね、そう、そうね、ゲリラ戦もね。ゲリラ戦を都立城東高校で繰り広げてる、うん。
その戦いの結集がね、今ここにあると。ね、
そう。
ねはい、10月の3日4日深川江戸市旅館で皆さんお待ちしておりますので、
う
ん
はい、ぜひお会いしましょう、
はい
ね、深川飯食べながら僕と握手。
おまけコーナー、まあ、あの今日せっかく最初に自己紹介ネタ聞いていただいたということなので、1年半くらい前にですね、あのちょっと2人で、まあ、あのアドリブでちょっとやってみようかと、こういうコンセプトでやってみたいんで、こういうことを聞くんでちょっとアドリブでやってみようかと言って収録した音源がございます。でこちらはあの嘘ばっかりの自己紹介ということでね、まあちょっと練習がてらというか様子見がてらやってみたやつなんですけど、こういうのが好きです僕は。まあこういうのはあのいわゆるボケとツッコミみたいな体験立軸のネタをやった後やっても全く受けないので、あのむしろこういうポッドキャストとかでねやってみた方がいいのかななんて思ってます。嘘800漫才聞いてくださいね。また次回もよろしく。
ポツダムヤンバダムでございます。
いや米粒社協という名前ですけど、
ね、いやーねー
ヤンバダムじゃないですけどもね、い
や草間ビンラディン弥生とね、モーリー・ロバートソン元成でやってますけどね、
情報多いよ。だから三九達を取締役でやってますけど ね
我々満州で出会いましてですね、
いや違いますよ、東京でね出会いまして、
もうあのなんかこうくず鉄しかこう参しない、あの北部の奥の方ね、
いや違います
よ、ね、
大学で出会いましたから
ねえ、これ、あのあまあ、普段はですね町でこう鉄を集めて主に生計を食べてるわけですけども、
いや一回もないですよそんなこと、
まあ、これたまに機会があると漫才やらせていただきましたね。
いやそんなことないです、漫才メインでやってますから。
漫才って知ってます？
いやいや
あのカルシウムが非常に多くてね、
全然違いますよ、
体に良くてね、
嘘ばっかりでしょ、
ただあんまり取りすぎるとこうちょっと尿の出が悪くなるっていう、ね、
いやそれ何の成分なのそれ、
漫才もうそういうねいろいろ言われてますけども、
うん、そうですね、
わーわーキャーキャー言われておりますけども、
まあ我々ね普段はねいろんな都内のところで活動してまして、
都内のとこご存知ですかね、あの淀川浄水場っていうところ、
いやそんなとこないでしょ、もうそこないでしょ、普通に新宿とかでライブやってますけど、
ね、もうねあの一番最初に出てくるのが大割食いっていう、
そんなことない、
そういう、ね、
普通に芸人が出てくる、虹の黄昏とか出てきます、
そういうのが出てきましたですね、それをこう皆さんが口あんぐり開けてですね、で最終的にまあ2組目が出てくる間に、9割の方がコンビニに何かつまみを買いに行くという、
どういうライブだよそれ、
まあ、そういうような、
ね、普通にねお笑いライブ出てますけど、
ね、催しやってますけどもね、
まあまあね出会ったのは大学なんですけど、それまでいろんなねあのお互い人生を送ってきてるんです
よ、やってましたね、私は移動動物園 でゾウ使いをやってたんです
よ、ね、何歳なんだよ一体、移動動物園でゾウ使いってなんだよ。
この人は折り紙問屋の御曹司でした
ね。違います、まあ、普通の僕ね、高校でバスケットやってましたけどもね。
ああ、いいよね、なんかもう髪をより分けたりして大変でしたよね、
まあ、全部嘘ですからね、この人っていうことね、まあ、お互いね、好きな趣味とかありますからね。
ありましたね、私はね、手塚治虫の漫画からね、吸血鬼が出てくる場面だけを選んで貼りまくるっていうね、
どんな趣味なんだよ、心に闇抱えすぎだろそれ。
アルバムを作ってね、ありましたでしょ、ね、
僕もいじってもらいます
、でこっちはですね、鶴屋ホテルのですね、鶴屋ホテル の、 生まれに非常に厳しい環境がある掃除のおばさんにだけ選んで手紙を送るというです
ね、情報が多いっつうの、
そういうね、
まあちょっとコンパクトでいいですけど、
ね、うん、それありましたね。
僕国語辞典とか選んでます。
あ、そうそう、
ね、好きで、
そうなんです、
集めてます。
そうなんです、暇さえあれば熱海行ってましてね、
熱海は行ってないですけどね、そんなにね、
暇さえあれば熱海行ってますから、
そういうやつです、そういうやつ、
暇さえあれば熱海行ってね、うん、もうで熱海行ってお湯に浸かるのかな、お湯に浸かるのかなと思ったらね、そばだけ食って帰ってくるね、僕分かんないことやってますからね、
一回もやってないですから、
そんなことね、そういう趣味だね、
ね、まあ、あと好きなことね、お互いありましてね、
ありましたね、
まあなんかこう、僕なんか電車乗るの好きだったりするんです、
ね、そうですか、私はね、フラフープ真っ二つに立ち割るのが好きですね。
どんな趣味なんだそれ、
ね、そして回せなくなるあの瞬間がたまらないっていうね、一時期流行ったでしょ、なんか今日も切っちゃうなんてね、
流行ってないですよね、
ありましたけど ね、 ね、
僕は甘いもの好きでね、食べるのはね、あ、この人お酒好きなんですけど、
ね、私ね、JAL のマーク、鶴のマークが大好き
です今見たまんまでしょそれ、
あれいいマークですよね、あれね、
なんか見たまんまっていうのもいいね、
そうそう、なんか万歳してんのかななんて ね、
そうですね、
いいマークですよね、
でなんかさっき振ったやつもう一回出てくるみたいな、
そうです
ね、なんか、まあ、飛行機関連でもなんでもいいし、なんか
で私はまあ飛行機乗って熱海行くのがね、
いやお前も熱海行ってたんだよ、別に熱海で出会ったコンビじゃないですからね、みたいな、そういうことですよね、
ちょっとね、
いうような、まあいいんじゃないですかね。